実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。しかし、イスラエルについては、私は不従順で反抗するために、一日中手を差し伸べた。ローマの信徒への手紙、実書、17節、21節。私が初めて教会に行ったのは、小学校3年生の時でした。外で遊んでいる時、ソジャン、教会に行こう、と、隣の家のおばあちゃんに声をかけられ、初めて教会に行きました。何も知らず出席した礼拝には、小学生30人ぐらいの子供聖歌隊が賛美を歌っていましたが、その姿に一目惚れしました。天使たちが歌っていると思っていたのです。その姿は映画の一場面のように未だに覚えています。その次の週から早速聖歌台に入れてもらった私は、歌を歌うことが楽しくてずっと教会に通い続けました。しかし、高学年になっても神様を信じませんでした。なぜなら、聖書が語っている話が全然信じられなかったからです。聖書には、イエス・キリストが5つのパンと2匹の魚で5000人を食べさせたり、死んだ人を生き返らせたりなど、イエス・キリストの御業について書いてありますが、全部信じられない話ばっかりでした。それで、聖書はギリシャ・ローマ神話のようなものだと思い込んでいたのです。とりわけ、イエス・キリストが私の罪のために十字架につけられ、亡くなられたという話は絶対嘘だと思いました。イエス・キリストは2000年前にユダヤ人のせいで亡くなられたのに、なぜ今生きている私の罪のため亡くなられたというのか、先生たちの話を受け入れることができませんでした。むしろ、教会の先生たちは、すごくいい人なのに、嘘を信じていてかわいそうだなと思いました。しかし、歌を歌うのが好きだったし、友達と遊ぶことが楽しかったので、毎週日曜日は教会に行きました。そういう中、中学生の頃、ある日、お兄さんの部屋で一つの本を見つけました。その本を全部読んだわけではなく、何かを探すため、本をパラパラっとめくりましたが、そこに書いてある一つの文章を見て、私は聖書を神様の御言葉として受け入れることができるようになりました。そこには、神の働きは時間と空間を超越すると書いてあったのです。私はびっくりしました。神様が時間と空間を超越して存在し、働くお方であるということは大きな衝撃でした。それによって、私は2000年前のイエス・キリストの十字架を、今の私の罪のための十字架として受け入れることができるようになりました。全然信じられなかった聖書を、キリストの言葉として信じるようになったのです。今朝の御言葉であるローマの信徒への手紙実章17節は、信仰は聞くことによる、つまりキリストの言葉を聞くことによって始まると語ります。この手紙は、使徒であるパウルが紀元後57年頃書いたものです。イエス・キリストが十字架の上で亡くなられてから約25年ぐらい経った頃です。つまり、当時のユダヤ人はイエス・キリストと直接会ったわけですね。イエス・キリストが5つのパンと2匹の魚で5000人を食べさせたとき、その場にいた人もいるし、死んだラザロを生き返らせたことを目撃した人もいたでしょう。しかしながら、ユダヤ人はイエス・キリストを救い主として受け入れませんでした。イエス・キリストがなさったいろんな奇跡を直接見たり、 キリストの言葉をライブで聞いたりしたにもかかわらず、イエス・キリストを信じることができなかったのです。直接会って、目で見たら、イエス・キリストを救い主として受け入れることができるはずなのに、そうでもありませんでした。なぜなら、人間の不信仰が意図的に、または分からずにイエス・キリストを拒むからです。私は目に見えないから、ありえないことだから、自分の頭で理解できないからと言って、信じられないと言いました。しかし、それは言い訳で、私の不信仰のため、キリストの言葉を無視していったわけなのです。しかし神様は、このように不信仰で不従順である私たちに、一日中手を差し伸べてくださっています。神様の御声を聞かせてくださるため、積極的に私たちを探し出してくださり、待ってくださいます。神様は不従順で反抗していった私に手を差し伸べてくださり、神の働きは時間と空間を超越するという一つの文章で、聖書を神の言葉として受け入れることができるようにしてくださいました。同じく神様は皆様に一日中手を差し伸べてくださっています。まだ積極的に聖書を読んでなかったり、聖書を読んでも意味がわからないため閉じてしまったりしたなら、再び聖書の言葉に耳を傾けてみませんか。近くの教会にいらっしゃって、聖書の解き明かしを聞くこともいいと思います。あなたに一日中手を差し伸べてくださっている神様が、必ず御声を聞かせてくださいます。